各位在主里的家人，大家平安。
主にある家族皆さん、こんにちは。
你有参加过婚礼吗？
結婚式に参加したことがありますか？
你喜欢参加婚礼吗？
結婚式に参加するのは楽しいでしょうか？
在这个教会你参加过婚礼吗？
またこの教会の結婚式に参加したことがありますでしょうか？
当我今天选的诗歌是婚礼的诗歌的时候，很多人在偷笑。
今日私は結婚式でよく歌われる賛美歌を選んだときに、多くの人がクスクスと笑っていました。
这牧师大概今天刚从美国回来，头脑不清楚。
この先生がアメリカ帰りだから、ちょっと頭おかしくなる、なってるんじゃないかと心配してるかもしれません。
其实你不要忘记，在启示录二十一章那边就告诉我们说，我们将来都要参加一个羔羊的婚宴。
皆さん忘れてはならないのが、黙示録二十一章の中に書いてありますけど、将来私たちはみんな子羊の婚礼に参加することになっています。
耶稣也参加婚礼。
イエス様も結婚式に参加しました。
我刚才唱这首诗歌的时候，我觉得好像很多人不会唱。
先ほどこの賛美歌を歌った時にまだ歌えない人がたくさんいることに気づきました。
在这个教会你从来没有参加过婚礼的，请举手一下。
この教会で結婚式に参加したことない人とか手を挙げてください。
不要害怕，举手哈。
もう心配することなく手を挙げてみてください。
啊，从来没有参加过婚礼哦。
一回も結婚式に参加したことない人。
好，那么。主耶稣参加婚礼。
イエス様が結婚式に参加しました。
主耶稣在如果今天来参加这个婚礼。
もしイエス様が今日ここで結婚式に参加されるならば。
他怎么唱这首诗歌？
イエス様はこの歌はどういうふうに歌うんでしょうか？
我相信是欢喜快乐的来唱。
きっと喜びを持って歌うでしょう。
好不好？我觉得味道唱不够。
さっきはちょっと物足りませんでした。
我们把九十七首再唱一次。
97番もう一回賛美しましょう。
想想看哈，耶稣在我们的当中，欢欢喜喜的参加婚礼。
イエス様は私たちの間にいて、結婚式に喜びを持って参加していることを想像してみてください。
你也是婚礼的主人。
あなたはこの結婚式の主人であります。
你希望客人用什么情绪来参加？
じゃあお客さんはどういう気持ちで参加してほしいかを考えてみてください。
好，我们一起来唱这首诗歌，来。
今日举行婚礼，感谢父上帝。就做神马疼爱心，一头忙向前，彼此的血共感动，互相安慰那满腹，有座同在如喜乐，相爱比酒香。热血献结婚礼，叹重复上帝，就坐车他们喜庆，可我脸紧紧，有论遭遇困难处，你能靠住站得住。诗歌高歌唱颂扬，修行越坚强。今日举行新婚礼，高扬苦上帝，就坐在他们盼望，南疆有担当，年日日久。相爱，白头偕老容面带，身作则福则家庭，他恩在了你。
感谢上帝的恩典，我们可以一起在。像耶稣一样与喜乐的人一起同乐。
本当に主に感謝することに、私がイエス様のように喜ぶ人と共に喜ぶことができます。
我们有的时候参加婚礼，我们不仅带给新人祝福，也分享新人的喜悦。
私たちが結婚式に参加するときには、この結婚される人に対して喜びをもたらすだけではなく、また結婚される人の喜びも分かち合うことができます。
当我年纪越长的时候，我每次参加婚礼又发现另外一个意义。
私が年取れば取るほど結婚式に参加することには結婚式の新しい意義を見出しました。
我在婚礼的当中重新的温习上帝创造。 家庭的心意。
そしてこの結婚式を通しまして、神様は家を築いたことの本当意義を考えさせられました。
同时也检讨更新自己婚姻的状况。
そして自分の結婚の婚姻状態についても反省し、見直す機会を与えられました。
再一次的在婚姻的当中想起过去在神面前的誓约。
また自分は結婚生活の中におけるこの以前神様の前で立てた契約をもう一度思い起こすことができます。
当然婚礼也有好吃的东西。
もちろん結婚式に美味しいごちそうがたくさんあります。
我以前我们小的时候物资都很缺乏。
私が小さい時まだ貧乏だったけれども。
只有参加婚礼才可以喝到汽水。
この結婚式に参加する時だけソーダ水を飲むことができました。
所以以前爸爸妈妈都说你乖就带你参加婚礼。
親たちが よく言います。いい子にしていれば結婚式に連れて行ってあげるよ。
但是现在物资丰富了。
今は物質が溢れています。
现在的小孩说：“如果你不乖，我就带你参加婚礼。”
今の子供にこう言います。もしいい子にしてなかったら結婚式に連れて行くぞ。
婚礼要很长的时间。
結婚式がとても長いんです。
婚礼也可以看到美丽的新娘。
また綺麗な花嫁を見ることができます。
但是参加婚礼很喜乐。
結婚式に参加することは喜ばしいことであります。
筹备婚礼却不容易。
結婚式の準備は大変です。
要融合双方家人的意见。
この両家の意見を全部組み入れなければなりません。
最困難的就是要预估参加的人数。
最も大変なのがその参加する人数を見積もることであります。
让能够预备合适的这种饮食。
この適切な飲み物や食べ物を用意しなければなりません。
也不浪费，也不寒酸。
無駄にすることなく、また、みそぼらしいこともない。
常常这一件事情会给新人很大的压力。
これは結婚する二人にとっては大きなプレッシャーになることもあります。
所以以后如果新人请你登记的时候，请你赶快登记。
もし誰かがその結婚式のそのお役所に行って結婚手続きをしようと言われたときは早くその手続きを済ませましょう。
记得我这句话，新郎新娘在结婚前常常吵架。
覚えてほしいんですけれども、新郎新婦は結婚前はよく喧嘩をします。
因为压力很大，
プレッシャーがあるからです。
今天我们所读的经文，是耶稣所行的第一个神迹。
今日読んだ聖書箇所はイエス様一番最初の印を行った時の箇所であります。
这段经文大家都好熟悉。
皆さんよく知ってる聖書箇所だと思います。
可是我当我再一次读这段经文的时候，我有一个新的体会。
けどもこの聖書箇所を読み返してみると、新しいことをそこに私が、体験しました。
为什么耶稣的第一个神迹有代表性的、很重要的，是行在一个新婚的喜宴当中？
イエス様の一番最初の印、代表的な意義のあるこの印は、どうして婚礼の時にそれを行ったのか？
而不是我们所很期盼发生的那个医病赶鬼或者超自然的些事情。
私たちが期待しているこの病気を癒したり、悪霊を出したり、追い出したり、この超自然的な力では表されなかったんでしょうか。
甚至知道这个神迹的人并不多。
まだこの奇跡を知っている人はそう多くなかったんです。
圣经上说，只有那些舀水的佣人他们知道。
この水を汲んだ使用人だけが知っていたんです。
新郎也不知道。
新郎でさえそれを知らなかったんです。
让我有一个新的体会。
そして私が新しいことをこれ理解できたんです。
耶稣愿意帮助一个遇到困难的新婚家庭。
イエス様が困難に出会った新婚の家族を助けたいと思っています。
耶稣也愿意帮助每一个遇到困难的家庭。
またイエス様はすべて困難に出会った家庭を助けたいと願っておられます。
让他们能够经历改变和祝福。
そして彼らが変化と祝福を体験させるんです。
也显出上帝的荣耀。
また神様のご栄光をそこで表されます。
一个蒙福的家庭是可以使许多人都信主的。
この祝福された家族を通して多くの人を信仰に導くことができます。
特别是在这样的一个家庭价值被扭曲破坏的时代。
特に今の時代においては家庭という位置、その価値がその歪められた時代においてなおさらであります。
一个美好幸福的家庭是可以为主做见证的。
良い、そして幸せな家庭というのは神様の証しをすることができます。
让我们一起祷告。
どうか一緒に祈りましょう。
靠着上帝的恩典，建立一个蒙福的家庭。
神様の恵みを頼りにして祝福される家庭を築き上げましょう。
当我们教会当中有许许多多蒙福的家庭的时候，
もしこの教会の中には多くの神様によって祝福された家庭があるならば，
我们就大有能力的来为主做见证。
そして私たちは力を持って神様の証しをすることができます。
我今天从三个方面跟大家分享。
今日は三つのポイントに分けてお話を進めたいと思います。
第一个就是为什么家庭需要神迹。
まず第一にはなぜ家庭において奇跡が印が必要であるか。
首先神创造而且看重家庭。
まず神様が家庭を創造し家庭を重んじておられます。
神也祝福家庭。
また神様が家庭を祝福されます。
当人堕落以后神的拯救也是临到家庭。
また人が堕落した後に神様の救いも家庭の上に臨まれました。
在旧约的当中神要用洪水来审判世界的时候。
旧約聖書の中では神様が洪水を持って世を裁かれた時には。
神拯救的是挪亚一家八口。
神様がノアの一家八人をお救いになりました。
中国人的船字就是一个舟然后八个口。
船という漢字ですけれども、船辺にこの八と書いて口があります。
上帝也给我们一些的启示。
神様は私たちにいろんな啓示を与えてくださいます。
当使徒保罗到马其顿去传福音的时候，
使徒パウロはマケドニアに行って伝道した時に、
他到了腓立比，他被逼迫。
そしてピリピに行って迫害を受けました。
被下在监里面。
牢屋に入れられました。
但是他却在监狱里面。因着圣灵的大能，让这个狱卒一家能够信主。
けれどもこの牢屋の中にいる彼でしたけれども、神様の力によってこの牢屋の監守の家族を信仰に導いたんです。
在那里最有名的一句话就是：当信主耶稣，你和你一家都必得救。
そこで有名な聖書箇所がありますけれども、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。
弟兄姐妹要有信心。
兄弟姉妹たち信仰を持ちましょう。
自从你信了主以后，
あなたが神様を信じた後に，
你就成为一个管道。
あなたが一つのパイプラインとなります。
上帝的祝福和救恩就透过你可以临到你的家人。
神様の祝福、神様の御救いがあなたを通してあなたの家族に臨まれます。
最近我跟在上海的侄儿联络上。
最近私は上海にいる甥と、コンタクトを取れるようになりました。
我们过去几乎没有什么交集。
今まであんまりこのコミュニケーションはなかったけれども。
最近把一些我们家庭的照片我寄给他。
最近私が家族の写真をその甥に送りました。
他跟我说叔叔我好羡慕。
そして彼言いました。おじさん羨ましい。
我真的是知道说爷爷是一个牧师。
自分のおじいさんは牧師であることを知っていたけれども。
我羡慕那样的良善。
そのおじいさんのこの良い人であることをその羨ましく思います。
可是我活不出来。
けど私はそのようには生きることができません。
感谢上帝，我们没有太多的交集。
本当に主に感謝することに、この甥とあんまりコミュニケーションはなかったけれども。
但是他略略的了解上帝在我们家中所做的事情。
けれども、その彼その甥も神様が私たちの家で行ったことを少しずつ分かってきました。
他说我好羡慕。
そして羨ましいと言いました。
其实如果在中国来说，他是非常蒙福的。
中国でから言うと彼はとても恵まれている人だと思います。
他很年轻就已经这个成了一个很高的阶层。
彼はとても若いけれどもこの会社では高い位置につきました。
他也有一个幸福的家。
また幸せの家族もあります。
但是他说我活得一点都不真实。
けど彼は自分の人生があまり真実味がないと言いました。
我相信这是神在他心门中来叩门。
これはすなわち神様がその彼の扉を叩いているだと私は信じます。
弟兄姐妹相信主，你信了主以后，你为家人祷告，神的救恩迟早都会临到你的家人。
兄弟姉妹たち信じてください。あなたが神様を信じ、そして神様のために祈れば早かれ遅かれ神様の救いの恵みがあなたの家族の上に臨まれます。
神也使用家庭来侍奉他。
また神様がこの家族を用いて神様に使えるんです。
在旧约里面，约书亚做了一个很重要的宣告。
この旧約聖書の中では、ヨシュアがとても重要なことを宣告しました。
至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。
私と私の家、きっと神様に仕えるであろう。
在新约的提摩太前书第三章。
新約聖書のテモテの三章の中にもありますけれども。
讲到一个教会的长老和执事的资格的时候，
そこで教会の中に長老や執事の資格について書かれた時には、
除了属灵品格和性格之外，
この霊的なこと、その品性、性格以外に，
非常看重这个人家庭的状况。
その家庭状況もとても重んじられました。
甚至圣经上说，如果不能够好好管理自己的家，就不能够管理神的家。
そして聖書に書いてあります。自分自身の家庭を治めることが知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができましょう。
同时不要忘记，上帝的管教和审判，有的时候也是临到家庭。
また忘れてはいけないのは、神様の教え、また神様の裁きも家族の上に、家庭の上に臨まれる時もあります。
那个不敬畏神的以利，
神様を恐れなかったエリー、
他的两个儿子在一天当中跟他一同的被上帝管教审判。
そして彼の二人の息子と彼自身が同じ日に神様によって懲らしめられました。
扫罗王他不敬畏神，
サウロという王様が神様を恐れませんでした。
以至于他和他的孩子同一天战死在沙场上。
彼と彼の息子が同じ日に戦場で死にました。
出埃及记三十四章告诉我们，
出エジプト記の34章にありますが、
上帝万不以有罪的为无罪。
神様が罪なき者を、罪ある者を罪なき者とはせず。
必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。
そのこのトガとソブキの罪を許す者、罰するべき者は必ず罰して報いる者、その父のトガは子に、子には子に三代に四代に。
我每次读到这样的经文的时候，我就非常的警惕。
私はこの聖書箇所を読むといつも目を覚まさなければいけないと思いました。
我们所做的事情不仅会影响我们自己，
私たちが行ったことが自分自身に影響を及ぼすだけではなく，
甚至会影响我们的子子孙孙。
私たちは子子孫孫にその罰が及ぶことがあります。
求主让我们因着敬畏他，
どうか私たちが主を恐れるがゆえに，
远离一切不讨上帝喜悦的恶事。
神様から喜ばれていない悪から遠く離れることができますように。
撒旦也破坏攻击家庭。
またサタンも家庭を攻撃し破壊しようとします。
在圣经当中，我们看到亚当的家庭、约伯的家庭被撒旦所破坏。
聖書を見るとわかるように、アダムの家庭、ヨブの家庭がサタンによって壊されました。
有次有一个传道人在机场等飞机。
ある日ある伝道者が空港で飛行機を待っていました。
他看到有一个人在祷告。
そして お祈りしている人がいるのを見かけました。
他说，哎，想这个人可能是基督徒。
この人クリスチャンだろうと思いました。
他就去找这个人说，请问你是不是基督徒？
そしてその人のところに行って、あなたはクリスチャンですかと聞きました。
他说，我不是基督徒，我是撒旦教徒。
私はクリスチャンではありません。私はサタン教の信者です。
他说，你在祷告什么？
そしてあなたが何を祈ってますかと聞いたんです。
他说，我们刚才获得一个指示。
先ほど指示を受けました。
就是要我们一起祷告，求撒旦破坏许许多多传道人跟基督徒的家庭。
そしてそのサタンから指示がありました。このその教徒たちがみんなこの、キリスト教の伝道者あるいは信者の家庭を壊すように祈っています。
不论用色情、用金钱、用毁谤、谎言，就是他们的家庭被破坏，他们就没有见证了。
色仕掛けでもいいし、お金でもいいし、その誹謗中傷でもいいけれども、もし家庭が壊されたならば、証が立てることはできなくなります。
所以弟兄姐妹，我们需要一起警醒祷告。
兄弟姉妹たち、私たちは目を覚まして祈らなければなりません。
我们为基督徒的家庭警醒守望。
私たちはクリスチャンたちの家庭のために目を覚まして祈らなければいけません。
我们也为长职传道人的家庭警醒守望。
また長老執事たちの家庭のために私たちは目を覚まして祈らなければなりません。
我常常想，很多 很有名的传道人跌倒了。
私はよく考えます。有名な伝道者たちもつまずくことがあります。
哇，对，教会的亏损何等的大。
教会それによってもたらされる損失はどれほどあるんでしょう。
求主帮助我们，当我们遇见这样的事情的时候。
どうか私たちがそういう事件に出会うときに。
不是只是在伤口上继续撒盐。
ただこの傷口に塩をまくのだけではなく。
而是让我们平常就有够多的时间来为这些人守望祷告。
とむしろ普段から十分の時間を費やしてそういう人のために目を覚まして祈らなければなりません。
让我们看见在今天这段经文里面第一个他们遇到的困难就是婚宴当中酒用尽了。
所以今日の聖書箇所の中では彼が出会った一番最初の困難というのは結婚式の真っ只中で酒がなくなりました。
酒喝光了不仅仅是一种不便利而已。
このブドウ酒が切れたということが不便だけではありません。
也是一种这个不管你是名誉或者是身份上面的受创和羞辱。
この名誉においても身分においてもこれはとても恥ずかしいことであります。
别人永远都会说，你看我们去喝你的喜酒，你们家的酒不够。
人はいつまでも言うでしょう。あなたの結婚式に参加したけれども、葡萄酒が切れたよ。
对于一个新婚的家庭来说，也是一件倒霉的事情。
このそのなんていうのかな、その新しく結婚した家族にとっても不運なことであります。
我觉得很有意思，应该新婚的家庭是最快乐、最没有问题的家庭。
この新婚の家庭というのは一番問題なく、一番幸せな家庭であるはずなのに。
但是这里却说酒用尽了。
けれどもここではブドウ酒がなくなりましたと書いてあります。
其实每个家庭迟早都会遇到酒用尽的状况。
どの家庭でもいつかはブドウ酒がなくなるっていう。状態に遭遇するでしょう。
我这次到美国去陪我的孩子坐月子。
今回私は娘の出産のためにアメリカに行きました。
很高兴我的女儿生老三了。
本当にとても嬉しいことに娘には三番目の子供が生まれました。
你们不要只看那个照片，都是笑嘻嘻的。
皆さんその写真を見てみんな笑っているのだけを見てはいけませんよ。
有一天我的女婿很沮丧的来跟我说。
ある日私の娘向こうが、その落胆した顔をして私のところに来ました。
说爸，我真的不知道为什么我要生老三。
お父さん、なんで三番目産んだのか本当によくわかりません。
哇，他累得一塌糊涂。
とても疲れていたんです。
两个哥哥姐姐对一个新来者，这个不太适应。
このお兄さん、お姉さんいたけれども、新しい赤ちゃんにはあまり慣れなかったんです。
情绪不稳定，不合作。
そして情緒不安定になって協力的ではありませんでした。
那刚生的又有黄疸，又让他很担心。
そして生まれた赤ちゃんには黄疸にかかっていて、また親がとても心配していました。
所以他就觉得说他已经那种刚刚得到孩子的喜悦一下子就被问题吞灭了。
この子供を与えたこの喜びがすでにその問題に飲み込まれてしまいました。
其实每个人都会遇到不同的困难。
これでそれぞれ人がそれぞれ異なった困難に出会うことがあります。
有的时候是亲子跟婆媳之间的问题。
あるいは親子また嫁姑の問題かもしれません。
有的时候是夫妻相处或者财务方面的问题。
あるいは夫婦の関係の問題あるいは金銭的な問題があるかもしれません。
最近我也碰到很多人为着照顾长辈也遇到了很多的困难。
またその年取った親の世話のことでいろんな困難に出会っている人もいます。
特别我要在这边提醒很多弟兄们。
特に兄弟たちに私はあえて申し上げたいと思います。
上帝给我们的托付当然是工作。
神様によって委ねた責任とは もちろん仕事であります。
但是若我们看作工作到一个地步忽略了我们的家庭，这个是一个很大的亏损。
もし家庭をおろそかになるほど仕事だけを大事に思っているならば、それは私たちにとっては大きな失敗であります。
ジョン・ジー牧師曾经也遇到这样的困难。
で、ポール・ヨンギ長先生もそういう困難に出会ったことがあったそうです。
上帝大大的祝福他的工作。
神様は彼の仕事をとても祝福されました。
但是他的妻子却要跟他离婚。
けどその奥さんが彼と離婚したいと申していて。
你想想看，如果赵恩基牧师跟他的妻子离婚，
皆さん想像してみてください。もしポールジョンギ長先生が奥さんと離婚したならば、
他可以像现在这样 这么大的被神使用吗？
今のように神様によって豊かに用いられることがあるんでしょうか？
我自己也遇到过这样的情境。
私もそういう状況に遭遇したことがあります。
有一年圣诞节前，我陪着教会的诗班一起练习。
ある年のクリスマスの前に、私は教会の聖歌隊と一緒に歌を練習していました。
啊，到晚上十点多，我把教会收拾完回家，我好兴奋。
この夜の10時になって教会を片付けて、とても嬉しくなってこの家に帰りました。
因为诗班练习的非常好。
この聖歌隊の練習に成果が出てきました。
我可以预期一场。圣诞布道会是盛况空前。
このクリスマスの音楽伝道会の盛況が私がもう想像できたんです。
但是我回到家的时候，师母坐在沙发上哭泣。
けど私は家に帰った時には家内がソファに座って泣いていました。
他说你很久很久都没有陪我了。
そしてもう長い間あなたが夜いつも私とに付き合ってくれなかった。
每一个家庭都需要上帝的作为。
それぞれの家庭においても神様の働きが必要であります。
第二个方面，我要跟大家分享的是，耶稣是做客人还是做主人？
二番目にはイエス様は客であったか主人であったか。
这个婚宴的当中，是耶稣也被请去。
この婚礼の中にもイエス様は招かれました。
而且有人说，这个人遇到的。困难就是耶稣造成的。
ある人がこの人が出会った困難の原因はイエス様にあるという人もいます。
为什么呢？耶稣一个人去就好，还带了五六个人一起去。
もうイエス様一人で行けばよかったのに、まだ五六人を連れて行ったんです。
也没有另外包红包。
そしてもまたご祝儀も増やしたわけでもありません。
所以酒不够了。
だからお酒がブドウ酒が切れたんだ。
但是无论如何，耶稣。我们看到他是被请去做客。
まあいずれにしてもイエス様が客として招かれていました。
但是你会发现，当耶稣做客人的时候，他什么都不做的。
けど皆さん気づいたんでしょうか？イエス様はお客様として招かれた時は何もしませんでした。
很多我去很多人家庭探访，那边挂着一块匾额，说基督是我家之主。
私はいろんな家庭を訪問するけども、家庭の中にいろんな応接間の中には額縁があって、その中にはイエスが我が家の主であると書いてあります。
但是我希望那不只是一块匾额，而是我们的实际。
本当にそれが飾りではなく、本当に現実がそうであってほしいと願っています。
マリア了解这样的情况。
マリアはそのことをよく理解していたんです。
所以他就把这样的主人的困难告诉了耶稣。
ですから主人の困難をイエス様に伝えたんです。
我们读耶稣的回答的时候，以我们华人来了解的话，就觉得耶稣回答不太恭敬。
イエス様の答えを中国人の目線から言うと、あんまり親を敬っていないように見えるかもしれません。
其实一点都没有。
実際はそうではありませんでした。
マリア在约翰福音出现了两次。
マリアはそのヨハネ福音書の中では2回登場しました。
一次是在这里。
1回はここです。
还有一次就是在19章，他在耶稣的十字架下面。
もう1回は19章、イエス様の十字架の下です。
而耶稣对他的称呼在希腊文是同一个字。
そしてこのイエス様がそのお母様に対するマリアに対する呼び方というのはギリシャ語の中では同じ言葉を使いました。
所以我试着用我们能够了解的话来跟大家分享。
じゃあ皆さん理解できる言葉に訳してお伝えしたいと思います。
当耶稣告诉他们当玛利亚告诉耶稣说他们没有酒了。
そしてマリアがイエス様にそのブドウ酒がなくなりましたと伝えられた時に、
耶稣回答的意思就是妈妈，这跟你我都没什么关系。
イエス様言ったのはお母さん、これはあなたと私と関係がないことですよ。
我觉得也蛮有趣的。
それも面白いと思います。
应该是新郎或者是总管提出这样的要求。
本当は新郎あるいはその管理者その世話役がその問題を提起しなければなりません。
但是却是玛利亚提出这样的要求。
けどそれがなんとマリアがこの問題を言い出したんです。
虽然玛利亚不知道耶稣要怎么做。
けどマリアがイエス様はどうするかは分かっていませんでしたけれども。
但是他对耶稣却有信心。
けどイエス様に対して信仰がありました。
其实这也是上帝给我们每一个基督徒的托付。
これはまた神様がすべてクリスチャンに対する一つの託されたことでもあります。
当我们看到我们周围的人遇见困难的时候，
私たちの周りに誰かが困難に出会ったのを見たときに、
你应该把他的困难带到耶稣的面前。
その人の困難をイエス様の前に携えてこなければなりません。
虽然你不知道耶稣要怎么做，
イエス様がどうなさるか私たちには分かりませんけれども。
而且耶稣什么时候做？
イエス様いつそれをなさるかもわかりません。
耶稣告诉他的妈妈说：“我的时候还没有到。”
イエス様がそのマリアに言いました。私の時はまだ来ていません。
耶稣不是不做。
イエス様がやらないわけではなく。
耶稣有他的时候。
イエス様にはイエス様の時があります。
所以你在读约翰福音的时候，在第八章以前有三次，耶稣都说：“我的时候还没有到。”
ヨハネの福音書を読むと、八章なる前にはイエス様三回私の時がまだ来ていないと言いました。
但是从十二章以后又有三次，他说：“我的时候到了。”
けど十二章の後にはイエス様また私の時が来たとおっしゃっています。
我们常常说要等候上帝的时候。
よく私たちが神様の時を待とうと言います。
顺服是一种信心的表现。
神様に対する服従というのが一つの信仰の表れであります。
虽然有的时候我们不明白。
時に私たちが理解できない時もありますが。
但是我们就是愿意照耶稣所说的去做。
それにもかかわらず私たちがイエス様がおっしゃった通りに行いたいと思います。
在这边很有趣的，耶稣没有做什么事。
けど不思議なことにイエス様は何もしませんでした。
但是耶稣说话了。
けどイエス様が語りました。
出于上帝的话，没有一句不带能力的。
神様から出た言葉が力を伴わない言葉が一つもありません。
哪怕是这句话看起来一点道理都没有。
その理屈に合わない言葉と私たちが聞こえる。言葉であっても
那边有六口石缸
そこには石亀が6つありました
你们去把水倒满这个石缸
その水を汲んでそれをいっぱいにしなさいと言われました
然后舀出来去请客
それを汲み出して客に出しなさいと
有道理吗
それ理屈にかなっていますか
美生你是开餐馆的
ここにレストランを経営している方いらっしゃいますね
如果有一天你们餐馆酒不够了
もし王さんのレストランでお酒がなくなりました
耶稣说把你们家水桶洗干净
イエス様は水瓶を洗いなさい
装满了水
水をいっぱいにしなさい
然后舀出去 给客人喝
そして汲んでお客さんのところに出しなさいと言ったら
你做不做
あなたはそう やりますか
わ不容易啊
それは戦いがありますね
但是弟兄姐妹，出于上帝的话，没有一句不带能力的。
兄弟姊妹たち、神様の言葉、力を帯びない言葉、一つもありません。
要对上帝的话有信心。
神様の言葉に対して信仰を持ちましょう。
弟兄姐妹 ，Amen。
皆さん、アーメン。
所以我们真的能够帮助人，是用上帝的话语来帮助人。
人を助けるならば、本当に神の言葉を持って助けなければなりません。
耶稣做主的时候，
イエス様が主となられた時に，
就是他要我们做什么，我们就做什么。
すなわち主が私たちに命じた通りに私たちがその通りに行う時であります。
尽管有的时候我们不明白，
私たちは理解できないかもしれませんが。
同时我们也不限制上帝工作的方式和时间。
また私たちは神様のこのやり方の時方法と時間も制限してはなりません。
玛利亚讲出一个秘诀。
玛利亚が秘訣を伝えてくださいました。
他告诉你们什么，你们就做什么。
言われた通り何でもしてあげてください。
如果我们对神有这样的一个没有条件彻底的顺服的时候，
もし私たちが神様に対して無条件で徹底的に服従をすることができるならば，
我们就要蒙福。
私たちが幸いに預かるんでしょう。
每当我遇到困难的时候，
私が困難に出会うときに，
每当我跟师母没办法沟通的时候，
私は家内とそのコミュニケーションを取るのを難しいと考えるときに，
我回到上帝的话，
私は御言葉に立ち返ります。
神说你要舍己，
神様は自分己を捨てなさいと。
你要爱你的妻子，
妻を愛しなさい。
虽然那时候觉得不可爱，
それは可愛い、その時は可愛くないと思いますけれども。
虽然觉得不可理喻，没有道理。
それは本当にその理屈がかなってないと思っていても。
对不起啊，师母。
ごめんなさい。
但是当我愿意做的时候，
けど私がそうしたい時に，
上帝就大大的动工。
神様が豊かに働いてくださいます。
上帝不是只对我这如此而已。
神様は私に対してそれをするのだけではなく，
上帝是对每一个信而顺服的人都是如此。
神様が信じて従うすべての人に対してはそうなさいます。
第三个方面，当我们照着耶稣所说的去做的时候，
三番目に私たちがイエス様が言われた通りにそれを実行するならば，
我们就能够经历上帝所赐的上好。
そして神様が与えてくださる最も良いことを手に入れることができます。
耶稣的怜悯总是在人最需要的时候出现。
イエス様の憐れみっていうのは人が最も必要とされる時に与えられます。
用我们想不到的方式来解决我们的困难。
私たちの思いをはるかに超えた方法で与えてくださいます。
耶稣变水为酒是告诉我们说他大能的作为 在我们的身上，让我们得到更丰盛的生命。
イエス様が水を酒に変えたということは、すなわちイエス様の大いなる力が私たちの身に降り注いだときには、私たちを変えて、より豊かな命を得させてくださることを表しています。
六桶十缸是什么概念？
この6つの水亀は一体どういうことを言ってるんでしょうか？
是180加仑的酒。
180ガロンの水であります。
如果都喝光的话，那不得了。
我全部飲み切ったならば、その大したもんだと思います。
就告诉我们说，上帝预备的是丰盛有余的。
すなわち神様が備えてくださったものが豊かで余るほどあります。
另外也告诉我们说，水好像是很平淡无味的。
もうまたその水というのが、そのあまり味気のないものですけれども。
但是酒却是芬芳。有力量的。
けど酒にはかぐわしい香りがあって力があります。
神要让我们的生命从一个平淡无奇的生命变成一个充满活力而且能够有香气的一个生命。
所以神様が私たちの平凡な人生をこの力のあるかぐわしい香りを放つことができる人生に変えてくださるんです。
今天是我跟师母结婚35周年的日子。
今日は私が彼と結婚して35周年の記念日であります。
我们也遇见过很多的困难。
私たちはいろんな困難に出会いました。
但是我们在主的面前，我记得我们在婚礼的时候，我们 duet 唱一首诗歌。
そして私が自分の結婚式の中で二人でデュエットで賛美をしたことを今でも覚えています。
那首诗歌是越侍奉越甘甜。
それは奉仕すればするほど、甘くなると。
虽然35年、
35年経ちましたけれども、
但是我们真的可以见证，当我们顺服上帝的话语的时候，我们越来越经历上帝的上好。
御言葉に、私たちが服従したときには、神様の最も良いものを与えてくださることを二人して証しすることができます。
这个神迹的重点是改变。
この奇跡の重要なポイントというのが変化であります。
人没有办法改变。
人は変えられません。
上帝帮助我们改变。
神様の助けによって変えられます。
耶稣与喜乐的人同乐。
イエス様を喜ぶ人と共に喜びます。
与哀哭的人同哭。
悲しむ人と共に悲しみます。
他顾念每一个卑微的人。
そして癒し私たち一人一人を神様は顧みてくださいます。
这个家庭很有趣，没有写出是谁的家庭。
この家庭というのは面白いことに誰の家庭というのが分かりませんでした。
也许是一个很卑微的家庭。
あるいはとても身分の低い家庭かもしれません。
但是上帝不因为你卑微而愿意让你受羞。
神様がその身分が低いから恥ずかしめに合わせることはありません。
上帝 要你 帮助你活出一个荣耀的生命。
神様はあなたを助け栄光のある人生を生かしてほしいと願っています。
上帝要恩待你使你抬起头来。
神様は恵みを与えてくださり、私たちはしっかりと頭顔を上げて生きることができるようにしてくださいます。
你可以将自己心中的失望和失败带到耶稣的面前。
私たちは自分の心の中の失敗失望をイエス様の前に携えてくることができます。
你可以为着有需要的人在神的面前来祷告。
所以必要のある人のために神様の前で祈ることができます。
但是要记得一件事。
けど一つのことを覚えてほしいんですが。
就是唯有我们把玛利亚的话当真。
私たちはマリアの言葉を本気に捉えるときにそれができます。
耶稣告诉你们什么，你们就做什么的时候。
イエス様に言われたことを何でもしてあげてください。
神要在你的家中。在每一个人身上彰显他的大能。
神様、あなたの家庭において、すべての人においては大きな力を表してくださいます。
另外一方面、我们也感谢神、神也祝福我们有一个属灵的家。
本当にまた主に感謝することに、主が私たちに霊的な家庭を与えてくださいました。
过去这一个多月、教会在整修的过程的当中、
過去の1ヶ月で教会ではその修繕工事を行ってきました。
有许多不方便。
いろんなご不便を皆様におかけしました。
在这个设计的方面，在施工的方面都遇到一些困难。
設計においても、施工においてもいろんな困難に出会いました。
但是好不好，弟兄姐妹们，我们用爱心互相鼓励来说造就人的话。
どうか私たちは愛を持って励まし合い、そして人のところを高める言葉を話しましょう。
在所罗门王建造圣殿的时候，工程那么大，却是安安静静的。
ソロモンの王が宮を建てた時には大きな工程でありましたけれども、静かに行われました。
也求主帮助我们在这样的一个整修过程的当中。 看见的是圣灵的作为。
どうか私たちがこの修繕工事の中においても聖霊の働きを見ることができますように。
上个礼拜我不在。
先週私はいなかったけれども。
有一个人打电话给我。
ある日ある人が私に電話をかけてくださったんです。
他就是他说我愿意奉为着这一次的这个整修要奉献500万。
私はこの修繕のために500万を献金したいと。
我感谢上帝在他心中的工作。
神様は彼の心において働いてくださって本当に感謝します。
奉献不是教会需要钱。
この献金というのは教会がお金を必要としているわけではありません。
奉献是一种感恩。
献金というのは神様に対する感謝であります。
奉献是上帝给我们的一个机会。
献金というのは神様が私たちに与えてくださったチャンスであります。
你会看到那个打破玉瓶的玛利亚。
この香油の石膏の瓶を破いた、割ったマリアが
他抓住了那个机会。
このチャンスをしっかりと捉えたんです。
他坐在主的身上。
主にそれを行ったんです。
他就被永恒的纪念。
永遠に覚えられています。
弟兄姐妹、上帝给我们的机会要抓住的。
兄弟姉妹たち、神様を与えてくださった機会をしっかりと捉えなければなりません。
上帝给我们的恩典要感谢的。
神様を与えてくださった恵みに感謝しなければなりません。
不久前、沈正牧师来到我们当中。
しばらく前には沈正牧師が、来られました。
他跟我分享一件事。
彼は私にこう言いました。
他说他们教会有一位退休的长老，已经90岁。
そしてその教会の中にはもう定年退職した長老がいて、もう90歳であります。
他有一天去找沈牧师。
ある日その沈先生のところに来ました。
他说沈牧师，我感谢主，保守我。
彼はこう言いました。陳先生、本当に主が私を守ってくださって感謝しています。私は90歳のお誕生日をお祝いしてごちそう食べてもあまり意味がありません。また90歳になったからお金も必要ではありません。神様は私の家族を、家庭を祝福してくださったんです。
我愿意奉献1000万台币，大概就是将近4000万的日币，做上帝的工作。
私は台湾ドルで1000万、すなわち日本円数4000万ですけれども、教会に献金して神様の働きのために捧げたいと。
这个长老曾经卖掉了他的别墅。
この長老がかつては自分の別荘を売りました。
他支持他的女婿在美国读完神学博士。
娘婿がアメリカでその博士進学博士号をの授業の勉強をサポートしました。
成为众教会的祝福。
それによって多くの教会の祝福となりました。
弟兄姐妹，抓住上帝给你的机会。
皆さん、神様が与えてくださったチャンスをしっかりと捉えましょう。
为教会来祷告。
教会のために祈りましょう。
圣经上说，爱耶路撒冷的人必然兴旺。
聖書に書いてあります。エルサレムを愛する人は必ず栄える。
你愛教会、上帝愛你。
あなたは教会を愛し、神様はあなたを愛してくださいます。
上帝会大大的祝福你。
神様は豊かに祝福してくださいます。
我也求主恩待我们每一个人的家庭。
また本当に神様がすべての家庭の上に恵みを与えてくださることを祈ります。
成为一个蒙福的家庭。
恵まれら家庭となることができますように。
愿上帝在我们的当中工作。
どうか神様は私たちの間で働いてくださいますように。
感动你回应上帝在你心上的那个感动。
神様は私たちの心に与えてくださった感動に、応えることができるようにしてください。
我们一起祷告。
お祈りいたしましょう。
天父、我感谢你。
天のお父様、感謝いたします。
我知道你在我们的当中。
あなたが私たちの間にいてくださることを知っています。
主は在我们当中到一个地步。
本当に神様は私たちの近くにいてくださり。
连撒旦都焦急了。
サタンも心配するほどであります。
主啊，你在这个教会的当中开始要做一些很奇妙的工作。
神様はこの教会で神様の素晴らしい御業をこれから行われることを信じます。
愿你得着你该得的荣耀。
どうか神様の得るべき栄光を受け入れてください。
奉拿撒勒人耶稣基督的名。赶走那个沉睡的灵。
どうかナザレ人イエス様の名によってこの眠った魂を追い出します。
奉ナザレ人イエス基督の名、赶走那个刚硬的心。
ナザレ人イエス様の名によってこの固くな心を追い出します。
在主的面前，我们一起来回应神在我们身上的呼召。
どうか主の前によって神様の招きに応えることができますように。
不亏负你给我们教会60年这么多的恩典。
神様が60年 年間この教会に与えてくださった恵み に,、に申し訳ないことをすることないように、
求你祝福我们教会的每一个家庭、
また教会のすべての家庭を祝福してください。
谢谢主、不管我们成家与否、
どうか私たちが結婚しても独身であっても、
我们有一个属灵的家、
私たちが霊的な家庭を持つことができますように。
耶和华是我们的遮盖、
主が私たちの、恵みの蓋であります。
耶和华是我们的依靠、
イエス様は私たちの頼りであります。
让我们每天经历你是又真又活的神、
どうか神様が生ける誠の神であることを私たちが経験することができますように。
奉耶稣的名祷告、
主の皆によって祈ります。
アメン。
アメン。